ペテロ第1の3章ですね。全体をやるかそれとも前半にするか迷ったんですけど、やっぱりね、後半が、とても内容があるので、この前半のねところだけに、抑えたいと思いますけれども、夫婦の関係になります。で、この手紙の流れですね、もう一度思い起こしていただけたらなと思うんですけれども、あなた方がいかにこう恵みを受けているかということをね、ペテロは話しました。この選ばれた種族であって、王である祭司であって、聖なる国民であり、そして神の所有とされた民なんです。この素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるんだよ、神の民になったんだよということを話し、そして11節からこの2章の11節ですね、異邦人の間にあって、立派に振る舞いなさいということを話したんですね。で、ただでさえこのキリスト者になっていれば、そしりを受けるんですね。悪人呼ばわりされるわけです。何かしらこのキリスト者であるということが、いろんなこう笑いの種であったり、また非難の的であったり、いろいろする中において、いかに生きていくのか、旅人なんですけど、私たちはまず持ってここに長くいない、だからある意味でこの固執しない、身軽でいるっていうことが大事であると同時に、このことを通して証を立てるわけですね。で、その証を立てるというのが、もっとこの社会生活の中においては、この言葉以上にですね、この良い行い、立派に振る舞うということによって、結果的に、その、そしっていた人ももう何も言えなくなって、で、その本人も神を崇めるようになっていきますよということを話していました。で、初めにそれでペテロが出してきた具体的なことは、国における生活でありました。それが王である主権者、またこの実際に裁判を行うような総督、このローマにおいては総督ですね、ピラトが有名な総督ですけども、あとパウロ覚えてますか、カイザリアにおいて、ペリクスとかですね、いましたよね。そういう善を褒めて悪を裁くような、そういうことにあっても、そういう、人が立てた制度に従いなさいと言ったわけなんです。従うという言葉が、ここで、大事な言葉になっていくんですね。で、大事なのはもう一つは、主のゆえに従いなさいということなんですね。キリスト者になることによって、この文化や社会、このギリシャ文化が当時は濃厚であって、あとは社会としてはローマ社会ですけれども、そこから阻害されるというか、外れていくというか、このあざ笑って、う者たちが出てきた、そういう言いがかりをつける者たちが出てきても、その制度の中できちんと従っていくことによって、主にあって従っていくことによって、もうその人たちが何も言うことができなくなると、この愚かな人たちの無口な口を封じる、これが神の御心であるとこう言ったわけですね。で、私たちは自由人です。これ大事ですね。従うといってもですね、完全に自由にされてます。先ほど聖なる国民だってありました、王である祭司とありました。だから神の奴隷となっていることによって、神の命令に従うことによって、他のいかなるものからも自由にされているわけなんです。で、その自由を、罪を犯すためのこの機会ではなくて、悪の口実ではなくて、そうではなく、神の命令に従っていくのに用いて生きなさいと、こういう勧めをしているわけなんです。だから、この神様に捕らえられた、イエス様を受け入れ信じた、という時にね、具体的に社会的に 何か変わるかって言ったらあんまり変わらないですね。しかし動機が思いっきり変わります。従いなさい、例えば子供が親に、子供がねイエス様を信じたと、小学校とか中学校の子供がね、で親に従うっていうことは一般の社会でも言われていることなんですが、主のゆえに従うというふうに変わるわけですね。イエス様に従うから親に従順である。でもっと積極的だし、信仰を働かせて、表向きは似たように見えるかもしれないけれども、その真心からそれを行うことができるようになっていくわけなんです。まあ、今でも覚えてるんですけども、日曜学校においてある宣教師の人がね教えてたんですよね。で子供にこうやって教えてましたね。学校とかこの社会で親に言うことを聞きなさいと言うから従ってるんじゃないよと、神様が言ってるから親を敬うんだよってこういう話をしたんですね。ということで、私たちキリスト者というのは社会の中で、なんて言ったらいいかな、善良な市民なんですね。例えばこの前も勉強しましたが、例えばこの、なりますのでやったかな、ローマの13章ですね、全く同じ内容ですけれども、上に立つ権威ですねに従いなさいと、神からその権威は来てるから、で、貢ぎを納める者に対しては貢ぎを納めなさいと、つまり納税しなさいということですね。でそれでちょっとごまかすじゃないですか、神を知らなければね。でクリスチャンになってからもごまかしてる人いるかもしれない。いや意外にいる。ちょっとねこう調べたら、蓋開けたらね、意外に例えば節税という名のもとでなんか脱税してるっていうかさ、ごまかしてるとかあるかもしれませんけれども、まあ、そういうことにおいても神様が私に備えてくださるからということで、納めていくわけなんですよね。まあ、そういうふうに、従っていくというのが特徴で、今度は奴隷の話が出てきました。奴隷ですよ。で昨日改めて私ローマにおける奴隷ってどうなってるのかなと思って Google するとですね、検索すると、まあ、本当にたくさんすぐ出てきますね。やっぱ世界中の中にありますから、このローマの奴隷制度っていうのは教えるんですよね。確か9割が奴隷だったかな、1割しかいわゆる自由人って言われる人たちはいないわけなんですね。だから私たちが奴隷という言葉を聞くと、もうとんでもない非人道的なということになりますけれども、ローマにおいてこれがあまりに もう定着し制度化されていたわけなんです。今で言って奴隷だって言ったらね、もう本当に非難されるかもしれませんけれども、人たちはパウロもそうですけども、ペテロも主人に従いなさいってこう言うんですね。でしかも尊敬を込めて従いなさいと。でここで大事なのは先ほどの、この制度に従いなさいと、この王にこの王が立てられているものを敬いなさいっていうところにも出てきましたけれども、たとえそういう人たちが悪いことをやっていたとしてもです、従いなさいって言うんですね。でここでは主人は横暴な人であっても従っていきなさいっていうふうに言ってるんです。ここは一歩先進んでます。迫害下にあって、このいろんな、このひどい目にあって、まあ、普通の時であってもね、この奴隷の人は鞭叩かれて鞭打たれてですね、本当苦しむ所有物ですから、もう殺されても全然問題ない所有物だから、で悲しみを受けるわけです。けれども悲しみを受けるときには罪、つまり何て言うのかな、サボってね、奴隷としてあとは逃げたりね、この脱走するっていうのはよくあったんですよ。ピレモンの手紙のほら背景もね、脱走したオネシモっていうのがいたでしょ、とかあとはごまかすとかいろんなことがあったけれども、そういうことで打ち叩かれるのであればそれは意味がないよと。しかし善を行った中で真心から尊敬を込めて主人に従っていくことによって懲らしみを受けたらそれを喜ばれることだと、イエス様がまさにそういう方で、十字架に向かう道というのはそういうふうに、善を行ったがゆえに苦しみを受けた方だったんだよと、いうことで光栄なことなんだって話をしてるんですね。 で、これがキリスト者の道です。でですね、キリスト者の中にも社会改革のために動く人って多いんですね。まあ、確かに今のこの私たちが与えられている人権であるとか平等であるとかですね、このキリスト教の貢献は非常に大きいですね。まあ、例えば日本であれば、公証制度かな、あの売春が合法化だったんですね。合法であったわけですけれども、その廃止運動があったんですね。廃娼っていうのかな、忘れましたけれども、廃止運動がこの戦前にあってですね、それがもう先頭に立っていたのがクリスチャンですよ。そういうふうにあのクリスチャンの、働きというのは非常に大きい。で、神様のおかげ、神様の恵みであるわけなんですが、しかしですね、それによって変えられる部分というのは非常に、薄いですね、薄っぺらいですね。むしろ本当にその制度の中に真っ当に生きていく人たちの中で、イエス様に従うように従っていく中で、イエス様を表していくことによって、そして後々もう何も言うことができなくなって、この機運が盛り上がって、社会までも変えられていくと、まあ、いう流れになってきます。これがキリスト者の証です。で、なんでここまで詳しく話したかというとですね、今日のこの3章で同じことなんですね。同じようにっていう言葉から始まります。妻が夫、しかもここで3章で取り扱われているのは御言葉に従わない夫です。つまり不信者の夫であり、かつ反発する人です。ですか、読んでみますね。同じように妻たちを、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。と、御言葉に従わない夫であってもという言葉が、もっと詳しく言うと、反発を覚えているっていう感じですね。難癖をつける、いろいろと何か言ってくる、でも服従しなさいということなんです、ね、だからずっと分かります？あの流れが同じなんですよね。あのいい主人であっても横暴な主人であっても真心から使いなさいでしょ。そしてこの人の立てた制度っていうのも、このなんかあの悪いことをする人がその制度の中であったとしても、やっぱり尊敬を込めてそれに従っていきなさいと。で、ここでもそうですね。御言葉に従わない主人であっても夫であっても従いなさい。で、目的が彼が神のものとなるようにだということなんですね。やっぱり行いによる伝道なんですよ。で、当時のギリシャ文化、ローマ社会における結婚生活っていうのは、あの調べるとですね、意外に日本の昔の日本に似てるっていうか、まあ、今もそうですけども、当時いわゆる家内っていう言葉あるじゃないですか、日本語で。妻は家にいるものであって、外に友達と遊びに出るようなことはしてはいけない。これは不徳とされていた、不道徳とされていたわけです。で、あとは夫と同じ宗教を持たなきゃいけない、神々を持たなければいけないんです。似てますでしょ、ね、家内という言葉、また夫が、この檀家をもちろん日本では持っていて、そこに嫁ぐわけでしょ。その神様も仏様もその自分のものとしていかなければいけないわけなんです。だからただでさえなんですね、これ。ただでさえ信仰を持っているだけでかなりの脅威になるし、圧力を夫にかけているということ。家の秩序、いわゆる日本で言うと何で家だね、家、家っていう言葉あるじゃない。それを乱すことになるわけなんです。で、教会の集会に行くわけですよ。信者たちの集会に行ったら家から出るでしょ。家内ならず家外になるじゃないですか。それも不徳になるわけです。ただでさえね、こう阻止を受けるわけですよ、その文化的に社会的に。 イエス様がね、そのことをね、もう元々おっしゃられていて、これはユダヤ社会の中だけれども、まあ、そのあらゆる文化でそうでしょうね。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその舅に逆らわせるために来たからですと。家族の者がその人の敵となりますと、この亀裂が起こるということが、もうそのイエス様にのものになったということだけでなっていくと。でそのような環境の中でいかに証を立てるのかというと、無言の振る舞いだって言うんですね。従うわけなんですけども、その無言の振る舞いで、これね、裏返すとね、この御言葉に従わない夫に対して御言葉でカウンター、わかります？対抗すると全然効果ないんですよ。説教者になってはいけないということですね、これね。まあ、よく使われるのは、なんかトイレットペーパー使おうと思ったら、そのトイレットペーパーに御言葉がくっついてたら、なんか分かんないけど、トイレにもどこにもね、このなるべく、なんかで、ご飯食べるときにも、なんかそこになんかとかさ、なんかもう、詰め込みみたいなね、感じにしたら、といったらですね、実は逆効果。無言の振る舞い。もうただでさえこの脅威に感じている中で、しかし自分に従ってくれている姿を見て、しかも真心から、あ、何かは違うなと感じるわけですね。それによって、このこいつの信じているキリストというのは、もしかしたら本物かもしれないと、ちょっと考えてみようかなとかなるわけです。で、そして2節で今言ったことですね。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからですと。で、こうね、神を恐れかしこむというのは、恐れかしこむとしか実は書いてません。これ、神というのはこの入れてるんですね、新改訳の中で。だからこの神を恐れているということと、あとは、夫をね、尊重しているという意味合いもあることでしょう。神を恐れることによって夫を敬う。これどっちもそうでしょうね。すべてが神を恐れるがゆえに、これ制度にも従うし、そして主人にも仕えるし、そして夫にも従っていくわけなんです。で、清い生き方を彼らが見るためだと言っていますけれども、生き方ですね。で、これ他のもね、テトスへの手紙の中にも書いてあってですね、テトスのこのクレテ人かな、そこっていうのはもう反抗するっていうか、こう言い返すっていうか、そういう地域で有名だったみたいなんですね、このテトスっていう、テトスが勃開してた、クレテかな、確か。クレテ人ですね、こういう悪い評判があったんですけども、この一章の12節で、クレテ人は昔からの嘘つき、悪い獣、怠け者の食いしん坊ってね、まあ、こういう特質があったところで、争うなと、優しさを見せなさいという勧めをしているのがこのテトスへの手紙なんですね。で、その中で妻に対して、この若い婦人たちに対してですね、この年取った婦人たちが教えればいいという内容がね、テトスの2章の4節から5節なんですが、そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し、子供を愛し、慎み深く貞潔で家事に励み、優しく自分の夫に従順であるようにと諭すことができるのです。それは神の言葉がそしられるようなことのないためですと、ね、同じこと書いてますね。夫を愛しなさいと、で、夫に従順だと、愛による従順ですね。で、神の言葉がそしられることがないって、まあ、さっきとこの御言葉に従わない夫っていうのとつながってますけれども、なんかキリスト信じてるって言うけど、なんだかな、そんな振る舞いだと大したことないなってね、こうそしられるわけじゃないですか。こういくらイエス様について神の言葉話しても、なんでどうでもいいよそんなのっていうふうにそしられるわけですよ。ということがないようにしていくためであると。 だから反発してる人にとって、神を知らない人にとって、これが一番強力な証言になるわけなんです。でイエス様が実はこの方法を取っておられました。ヨハネによる福音書を見るとですね、良い技とか技という言葉が多く出てきます。技を見て信じなさいっていう言葉がたくさん出てくるんですね。ヨハネの5章の36節に、父が私に成し遂げさせようとしてお与えになった技、すなわち私が行っている技そのものが私について、父が私を使わしたことを証言しているのですと。このように、もし私を信じられなかったら技によって技を信じなさいってね、こういうことですね。でこうやって服従とかね、従うって言葉さっきから使ってますけれども、ここで誤解していただきたくないのは、妻が夫より劣ってるっていうことじゃないんですね。従属ってこと分かります？従属、もう所有となってるっていうかさ、まあ、従ってるから従わざるを得ないっていうね、その自分はもう何のその権威もない、権利もないから、もう夫に全部握られてるからね、というようなものではないですね。従うっていうのはイエス様と父との関係がもうはっきりしてます。同等な方です。同質、その同じ性質を持っておられる方です。でも父なる神が全ての源であられて、そして子なるキリストが、父に、その父からの愛を受けて従うという秩序であって順番であります。で次にこの7節にね、同じようにっていうのを夫たちに持って出てくるんです、ね、だから夫と妻って全く同じなんですよ。その神に従うってことについては同じで、役割が働きが違うっていうだけで、まあここは全てに言えんですね。これ主人と奴隷との間でもそうだし、エペソの手紙の6章では主人も同じように、でこれ奴隷についてね、主人に従いなさいっていうのを言ってると同時に、この主人も同じように奴隷に対して公平に取り扱いなさいってこう言ってるんですね。ということでまた戻って3節ですが、あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を、飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値のあるものですとですね。で着飾るものではなくて、このパウロが、これパウロというかペテロですね、使っている言葉はコスモスというギリシャ語なんですけど、英語のコスメティクスという化粧ですね、の元の言葉になってます。日本語でなってますね、日本語になってますね。このコスメティクス、何ですか？コスメ、いいですか？日本語コスメいいのかな、うん、コスメティクスって言ったら分かるんですかね。やっぱコスメか、化粧です、簡単ですね。で、それがここで使われていまして、あとはこの世とも訳される言葉も全く同じことなんですよ。つまり女が美しいと世が定めているものっていう意味合いになりますね。で、髪を編む、まあ、ギリシャの世界でもこの美容師があってですね、まあ、今と同じですよ。で金の飾りっていうのは首とかくるぶしとか腕とか指とかにつけるものですね。で着物ってここにあるのは、この実用性のある服装ではなくて着飾る方の、着物ですね、着ているものですね。でこういう女たちが外面ですね、この世にあって求めている美、イザヤ書にも書いてありますけれども、エルサレムがそういう予的になっていてですね、女がこういうことを求めていると、そしてアッシリアとかバビロンによってこれ取り外されていく、この惨めになっていく姿を、こう裁かれる姿をね、3章の18節から書いてありますが、こう書いてますね。その必修は諸々の飾り、足飾り、髪の輪飾り、三日月型の飾り物、耳は、腕はベール、頭飾り、くるぶしの鎖、飾り帯、甲の入れ物、お守り蓋、札か、指は、鼻は、礼服、羽織、街灯、財布、手鏡、天布の着物、ターバン、被り物を除かれると。 で、こういうことをするなというのがここで言ってる話ではないんです。実はあのペテロはね、これをやってはいけないということではありません。飾り物つけてはいけない。でもね、実はね、教会の中ではそういうふうに教えるところがあるんですよ。ネックレスいけませんとかね、イヤリングいけませんとかあるんですけれども、それがペテロがここで言わんとしていることではなくて、そういうものを求めるのが主な動機になってはいけませんよと。女の人が求めるのは内側の美しさ、ここで心の中の隠れた人柄が、を主に求めて生きなさいということを強調するためにわざと言ってるんですね。こうやってで、パウロも似たようなことを言ってまして、この、あの鍛錬について、トレーニングについて言ってるんですけど、第一テモテの4章の8節で、肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、命の今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益ですと言ってるんですね。いくらか有益だっていう。だからあのよくボディービルディングとか一生懸命健康管理とかね、これやるべきですよね。やっていかなきゃいけない、クリスチャンだって。しかしいくらか有益だけど、もっともっともっと大事なのは霊的な鍛錬だという話をしてるんでしょ。でそれとここでは同じ論法になってるんですね。旧約の時代から妻に対して使われていた言葉っていうのがやっぱり同じようなものでした。褒めたたえられるべき妻、これね、箴言の31章ですね、最後のところに書いてありますが、麗しさは偽り、美しさは虚しい、しかし主を恐れる女は褒めたたえられるということです。でこの女の飾りが、この心の中の隠れた人柄ですけれども、柔和で穏やかな霊とあります。で柔和ということは、穏やかということは、日本語にある、ちょっとね、日本語だとね、なよなよしたような意味合いがあるんですよね。でそれは聖書で言うと臆病の方です。柔和とか穏やかっていうのはそういう意味ではないですね。でさっき言及した、箴言の31章はですね、その女ですか、妻、勇ましいですよ。家事だけではなくて商売もして、家計をやりくりしている意志の強い女性であります。で今オリーブの会で、女性をトピックにして、この読んでってますけれども、どうでしょうね、いかがですか。勇ましいでしょ、力あるっていうか、こうなんか、まあ、日本で言ったらもうスーパーマーケットでね、10キロのなんか米ね、もう簡単に肩に担いでね、で他のもたくさん買ってさ、野菜とかさ、で車じゃなくて自転車でもなくて、なんか歩いていくみたいなね、ねえ、どっからその力出るんだみたいな、いろんなことやって子供も世話してね、でそのさっきの信玄の妻だとしたら、それ以外に商売もしてんだよね彼女ね。で夜遅くまで起きて、で収入がいいのをこうなんかふふっと笑ってね、もういいじゃんみたいな、で貧しい人には施しをしとかですね、まあ、そういう内容であります。だから柔和で穏やかって一体何かというと、聖書に出てくる柔和っていうのは、仕返しをしないということです。悪に対して悪で報いないということです。だからもうずっとこれ続いてます、この悪に対して悪で報いない、祝福する。これダビデがやっぱり柔和な人ですね。サウルに命を狙われていても、エンゲディの洞穴の中でサウルが用を足していた時に、その裾をですねちぎっただけで、もう、殺すっていうことはいくらでもできたのにしなかったと、神を恐れてしなかったと、神が裁いてくださるとところに立ってました。で次に穏やかっていうのも似ていまして、これも、争わないっていうことですね。争い引き起こさないということであります。あるところでちょっと韓国の女性と日本の女性の違いがね書かれていて、まあ、よくあるこの比較文化なんですけども、韓国の奥さんよく 喧嘩するのがなんかドラマにも出てくるようなね、あのするらしいんですね。で、日本の奥さんで有名なのは、夫が退職するときに離婚届を出すと。よくあるじゃないですか。で、韓国の人はその陰湿さに驚くっていうんですね。で、夫が今こそ妻が必要だっていうわけじゃないですか、退職したら。そういう時に今まで溜まっていた恨みや怒りを、まあ、ふつふつと溜めていたっていうね、表面的にはなんか従順に従っているようで、実は違うと。悪に対して悪で報いるわけじゃないですか。だからそういうものじゃないんですね。柔和で穏やかっていうのは、やっぱ主によって練られた品性であって、信仰と希望に裏打ちされた忍耐なわけです。で、静か、このそれが、柔和であって、そしてあとは、穏やかっていうのも、ただ静かにしてるっていうことではなくて、ね、やっぱり静かにしてたってね、こう自分に注目がいくように人々を振り回すようなことをね、やっていたら争いが起こってくるわけでしょ。そうではなくて、自分が主の前に出てって、その心を主によって柔らかくしていただいて、砕かれていくっていうね、ところにかかってるわけですね。で、神の前に価値があるということです。で、人の前に見えるものか、神の前に見えるものかですね。で、これが朽ちない美しさだよということですね。で、5節6節です。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちも、このように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラも、アブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えば、サラのことなるのです。旧約時代の婦人たちを引き合いに出していますけれども、ここで夫に従う鍵があります。神に望みを置く、それが敬虔なんですね。夫に望みを置くんじゃないです、神に望みを置きます。あ、今思い出しましたけども、皆さん見ましたか、映画、ウォールーム、なんだっけ日本語で、祈りの部屋ですか、祈りの力だっけ、どっちかですね、祈りの力かな確か。あれ、ウォールームっていうのはね、司令室ですね。戦争の時の司令室です。昔の言葉で言うと大本営です。ですね。祈りの、あそこですね。衣装、衣装部屋ってんじゃなくて、なんていうんだっけ、あれ、女性が使う、服が入ってるとこね。衣装、うん。で、そこを祈りの部屋にしたわけですよ。で、彼女が、夫に、期待できないよね。希望なんて置いて、それでもう苦々しくなったじゃないですか。で、もう浮気してるっていうのは分かっていたにもかかわらず、彼女は神に希望を置いてました。で、後で夫が浮気をしていたっていうことが、彼女を知っていたにもかかわらず、自分に親切にして、優しくしてくれていたっていうのが分かって、泣き崩れたんだよね。で、彼が、イエス様を信じるように導かれました。で、これが神に望みを置いたということです。で、これが旧約の時代の婦人たちがそうだったよっていうんですね。で、その典型例がアブラハムの妻サラです。創世記の18章の12節にアブラハムのことを主人と呼んでいます。まあ日本語でありふれてるので、あ、そうですか、主人って私も呼んでますよっていうことになると思うんですけれども、主ですってね、主と呼んでるんですよ。で、これがエペソの5章の22節で、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさいと言っているのと同じです。アブラハムが神を信じ、その神に従っていくアブラハムにとことんついていったのがサラです。この順番が大事ですね。キリスト社にある夫婦生活は、徹底的に夫がキリストを頭としていく、従っていく、そして女はそのキリストに徹底的に従う夫に徹底的に従うわけです。でもここでは、ペテロのここでの箇所は、不信者の夫はじゃあどうするのか、 主にあって夫に徹底的に従うことによって、今度は夫の魂を神にあって勝ち取っていくという流れになります。でさらの異なるよって、で聖書に子っていう言葉を使われると、必ずしもこの血縁ではとは限らないんですね。アブラハムの子供になるっていう時に、子孫になるっていう時に、アブラハムの信仰に倣っていくものがアブラハムの子供になるんだよと。光の子供になりなさいと歩みあのエペソに書いて、エペソ人の手紙に書いてありますけれども、それも光の中に歩むということが光の子供になると。ここでもサラですね、サラに、サラの子供になるというのは、サラがアブラハムに従ったように夫に従っていけばサラの子供になっていくよと。でここでどんなことも恐れないで善を行うというのはですね、これ恐れてはいけない。恐れによってこの夫に従うのではないんですね。夫に何言われるかわからない、夫がこうするからああするからっていうのに、いつも消極的に従っていくのではなくて、能動的に、夫がどうしようが私は夫を助けていきますと、支えていきますという、それで、善を行っていくっていうですね。でそれでここまでが、妻が御言葉に従わない夫に対する勧め、あ、間違えた、逆だ、御言葉に従わない夫を持つ妻に対する勧めかですね。それだけじゃなくて、この夫も主に従う生活を歩んでいかなければいけないと、今度は信者である夫が同じく信じている妻についての勧めなんですね。7節、同じように夫たちよ、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためですと。同じようにと、さっき言った通りですね、同じなんですね。だから女だけに課せられている命令ではなくて、夫も課せられているんですね、同じこと。で何をするのか、妻と共に生活すると。でこの生活というのは、この親密な交わりを含めます。この性的なこの夫婦関係も、だからその親密さを保っている、で夫が同じところに立って、そこを通って生活していかなければいけないんですね。でいつの間にか離れていく。でこれ物理的に離れるっていう意味じゃないんですよ。遠くに離れていたとしても、例えば単身赴任とかね、共に生活することはできるし、近くにいても、家庭内離婚というね、極端な例があるように離れているってことはあり得るわけです。ある人が言ったんですけども、自分の生活がちょうど金太郎飴のように、妻と共に生活しているものが見えるかどうかなんですね。生活のあらゆる面で妻がそこにいるかどうかなんですね。こうなんか自分がいなくても、なんかこの人ね、この奥さんがいるっていうね、こう見えてくるみたいなね、歩調を合わせてる、二人三脚で動いているかどうか。でこれは別に自分の仕事に妻が共に働いているという意味だけではなく、妻の支えがあってこその自分が仕事なんだという感謝とか尊敬とか、独身のようになんか一人になって動いているようなことがあれば、黄色信号なんですね、注意なんですよ。で夫がわきまえなきゃいけないのは、女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえる、理解するということですね。でこれがね、男女の差であるんですよ。これ肉体的生理的なことを言ってるんですね。この霊において女が男よりも弱いんじゃないんですね。これ全く同じです。霊において、知性においても全く同じです。そうだけど肉体的なことです。どうでしょう、オリンピック大会で男女の区別を撤廃すべきだっていう意見ってあるんですかね。ね、今のね、男女差別だとかって言ってるね、言ってる人たちって言ってんのかな。まさかですよね。だって差があるもん。これがここで言っている自分よりも弱い器だと。また、感情面においてはもっと、繊細というか、多感というか、男よりもいろいろと感じるわけですね。興味深いのはね、いつも私経験するんですけど、男の人が、男が野郎が2人歩くとするじゃないですか。でみんなで歩いてるんですよ。だけど 女性が2人で歩くとするじゃないですか。必ずいつの間にか距離が空きます。男の子が立ったか歩いて、はるか後ろに女性がいると。でこれが夫婦生活でも起こっちゃいます。まあ、救援旅行に遠くに行った時にですね、高速道路乗るじゃないですか、遠く道。野郎だけがいると一回も止まんない、休憩しないで。どうでしょうか。かなり飛ばすし、やっぱり休憩、女性が一人でもいたらしますよ。そういう意味でわきまえないといけないんだよということですね。で、興味深いのはエペソの5章の28節から29節に、夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければいけないと。で、自分の身を憎んだ者はいなくて、かえってそれを養いますってこと書いてあるんですね。で、自分自身のように、ね、隣人を愛しなさいっていうのはよく聞くじゃないですか、イエス様の命令じゃないですか。でもここでは自分の体のようにって書いてあるんです。で、ここがミソで、自分の体については敏感なんですね。でも女性というか妻ですね、妻のことをこういろんなことを含めて、その自分がいつもこの養っているようにこういろいろと見ていくと、いうことをしなければいけないわけなんです。繊細になりなさい、よく気を使いなさいということです。で、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさいと。だから弱い器だということをわきまえなさいって言ってるのは、肉体的なこと、その何ていうか物理的なことっていうか、そういうことなんですけども、ここでは尊敬という霊的なことですね。この尊敬や感謝、つまり簡単に言うとね、共に生活している妻がね、主にある姉妹なんだということを忘れちゃいけないよって。共に生きているこの同じ救いの約束に預かっている姉妹なんだということを忘れてはいけないよと。尊敬の念を忘れてはいけないよということですね。ある牧師さんのこの証というか、この告白って言った方がいいかもしれませんけどもね、書いてましたね。教会の中にいる妊娠している女性ですね、あ、大変だろうなと思ってこう気遣うのに、いろいろこう自然にできちゃうわけですよ。だけど自分の奥さんも妊娠してるんですよね。自分の目の前にいる奥さんとにはなんかこう、なんでこれやってないんだ、あれやってないんだって話になっちゃうんだけども、なんだこの区別はって話になるんですね。そういうなんかその告白をしていたのを読んだことがあります。いつの間にかこう忘れてしまうわけなんですね。その約束が祈りが妨げられないためであった。約束がある、祈れる、十分に祈れるという約束があるんですね。これすごい大事で、夫の役目というのは祈ること、神の前に出ること、それによって初めてリーダーシップを発揮できるわけです。イエス様も祈られました、父の前、父のところに出てってですね、世を明かすぐらい祈られて、それで引っ張っていくことはできるんですけれども、この共に生活をしないことによって、妻が結局もっともっとそれを満たしてほしいという要求をしていくことによって、結局その要求を満たしていくという方になって、対処療法っていうか対処していくっていうふうになってしまって、リードしていく、この導いていくっていうか従わせていくっていうふうにならないっていう問題が起こってきます。それが祈りが妨げられるっていう意味です。そうではなくて、家を治めていくものとして主から聞いていくのだから、だからこの弱い器だということをわきまえて共に生活をしていきなさいということになりますですね。以上ですけれども、またねこのディスカッションでこの内容をね深めていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、また改めてこの夫婦の、に対する戒めを与えてくださってありがとうございます。そして、単にこの信者の中の夫婦ではなくて、この不信者である夫を持つ妻、このようにこういう状況、この異邦人というか神様を知らない人たちの中でどう生きなければいけないかということを見ました。そこにおいても 同じ原則で従っていくという原則があること、条件付きではないんだと、主に従うから、条件といえば主に従うからこそ従っていくんだということを知ることができたことを感謝いたします。主よ、どうか私たちの間で、まだあなたを知らない人たちの中で、本当に立派な振る舞いによって、その人たちが神を崇める日が来ますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。